今もプロ野球がまだできてるチームはいいなと思います。まあ、私が応援している広島カープは、とうの昔に今シーズン終わってしまいまして、今日は阪神と DeNA を見てたんですが、いいなと思いながら。で、まあ、悪いことばかりはないなと思ったんですよ。たまたま私が見てたチャンネルの最後の最後にですね、今日は次のカープの新監督として予定されているというふうに言ってたんですね。おおと思ってですね、荒井貴博だったんですが、と思って、まあ、それを聞いてですね、残念から、まあ、半分ぐらい回復しました。あとは、まあ、ドラフトを楽しみにしたいなと思っているところです。自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。イエスは確実に10人全員を癒したのですが、サマリア人で外国人扱いされている一人だけが、他の国とは違う何かに気づいて、イエスのもとに戻ってきました。他の国が気づけなかったものとは何だったのでしょうか。懐かしい思い出があります。高校の化学、化学の授業で、化学式について先生が説明している時だったと思います。H2O とかですね、水の、この化学式とか書いてあったと思うんです。で、その時に何かの化学式を展開しながら、この化学式に当てはまるものが近くにある。君たちには見えるか？そう先生が聞くのです。40年くらい前の話なので、実際に黒板に書かれた化学式は思い出せません。先生がこう続けます。ヒントをあげよう。外の景色を見てごらん。で、言われて生徒が皆外の景色を眺めるわけですが、私はあることに気づいて景色を見るのをすぐやめました。で、すると先生がそれを見て反応します。中田君、なぜ外の景色を見るのをやめたのだ。君には何かが見えたから景色を見るのをやめたか。そこで私はこう言いました。先生がおっしゃりたいのはガラスのことですよね。で、ネットで調べるとガラスの 70% を占める主成分はケイ酸で、これはケイ素と炭素と水素の化合物です。で、そういう化学式が書かれてあったのかもしれません。化学式は全く頭には入ってきませんでしたが、たまたま私は先生が求めている答えを見つけ出し、まあ他の生徒は黙って外の景色を見てた、そういうことでありました。いくらか今日の奇跡物語の参考になったでしょうか。物語に登場している住民は間違いなく重い皮膚病という病から回復したのですが、イエスが気づいてほしいものが別にあったのです。奇跡の向こうにあるもの、人間のお世話では与えてもらえないものを与えてもらった。そこに気づいたのは住人のうちの一人、ユダヤ人から嫌われていたサマリア人だったのです。イエスはこのサマリア人と同じく神を賛美するために戻ってきた者に、あなたの信仰があなたを救ったよと声をかけます。私たち人間はこの世にあって様々なものを与えられて生きています。そのほとんどが与えられても消えてなくなってしまう この世限りのものです。しかし実は消えてなくならないものも与えられています。人間は体と魂を持っていますが、魂は神が与えたものです。他に自由意志も、あれとこれどっちを選ぶかっていう、あの自由意志も神が与えてくださいました。人間にはこの世が与えることのできるものと、神しか与えることのできないものと、両方が必要なのです。大声で神を賛美しながら戻ってきたサマリア人は、この病からの回復が神から与えられたものだと気づいたのです。物語の中でイエスがなさったのは、祭司たちのところに行って体を見せなさい、ただこう言われただけでした。何かこう目に塗ってくれたとか、あ、目じゃないですね、その皮膚に何かを塗ってくれたとか、そういうことは何もしてない。イエスはこの世のものは何も与えなかったのです。しかし10人全員が癒されます。そうなると彼らは2通りの反応に向かっていくでしょう。実際9人は喉元すぎれば暑さ忘れるで、癒された原因が何かを忘れて有頂天になって家族の元に帰り、元の生活に戻ったでしょう。ところが一人は見える癒しの向こうにあるものに気づいて、自分が今あるのはイエスのおかげであると理解し、戻って感謝したのです。あなたの信仰があなたを救った。違う言い方を私はできるかなと思います。あなたの生活があなたを救った。多くの人が見えるもの、感じられるものだけに価値を置いて生きていますが、10分の1ぐらいは、100分の1かもしれない、そういう人たちは見えるものの向こうにある見えないものに価値を置いています。金曜日、病人訪問に回っていて、稲刈りを待つ田んぼが目に留まりました。収穫する人はきっと喜びに沸くと思いますが、その時、お米ありがとうと感謝するんでしょうか。私だったら神様ありがとうと感謝するでしょう。そのお米の向こうを見て感謝するでしょう。収穫の実りを見て、まあ、ひょっとしたら多くの人はお米ありがとうって言ってるのかもしれません。しかし私たちキリスト者はその中の一人であったサマリア人、この本当に少ない10分の1、100分の1のグループのように、神様ありがとうと感謝したいのです。日々の生活の中でイエスに感謝と賛美を捧げる生活を選ぶ人はごく一握りかもしれません。それでもあえて、私が今あるのはイエスのおかげと言い切れる10分の1、100分の1の人になりたいのです。なぜなら、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言ってもらえたのは、あえて狭い道を選んだサマリア人だったからです。